思います。また見ている方々はですね、おはようございます、またこんにちは、またこんばんは、感謝します。今日はですね、またインフルエンザでですね、ゆきちゃんがお休みということでですね、なので、ぜひですね、お祈りして、ご家族のためにもお祈りしていただきたいと思います。このタイム見てくれているでしょうか、感謝します。元気ですか？なんかすごくですね、熱も下がって元気になってこられたということなんですけど、まだその、なんていうの、期間が満ちてないということですね。これ今日は来られないと思うんですけども、ぜひですね、癒しのためにもお祈りください。またお互いにもですね、感染症というか、インフルエンザのためにもですね、ぜひお祈りしていきたいと思います。そうですね、あと、今週はですね、2月4日からパウロ牧師と伏見さんが教室に来られるんですけども、2月4日は玉名とですね、佐世保で聖会がありまして、そして技術もですね、2月4日から九州に入られて奉仕をしていきます。で、2月5日は、長崎で、殉教聖会がですね、持たれます。殉教記念聖会ですね。で、2時からですね、昼14時から、西高公園で、そして、6時半から、18時半から、平和会館でですね、聖会が、さっきショートムービー見ましたけど、ございますので、ぜひ、いらしていただきたいというふうに思います。また、来られた方もオンタイムもありますし、後で見ることもできるんじゃないかと思うんですが、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから、この日は、午前中に牧師会もあるんですけども、で、そして福岡の方々もですね、私たちもその、受付とか司会とか、プレゼンターの方とか講師がありますので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。カトリックの方々が多く来られる、去年は2月6日に月曜日だったと思うんですけど、やったと思うんですけども、今年は2月5日そのものですね、殉教聖会を行いますので、カトリックの方々がたくさん団体でも来られるんじゃないかということなので、お互いこう守られて集会が持てるようにですね、お祈りしていただきたいと思います。で、次の日が、ギフスがまず午前中は太宰府病院ですね、太宰府病院に来られて、来てコンサートをされます。で、10時から、11時ですね。で、それからその後のパープルプラザですね、筑紫野のパープルプラザでコンサート、ミニコンサートですね、1時から行いますので、ぜひお誘いください。お仕事の方とか昼間ですね、来られない方もおられると思うんですけど、またぜひ筑紫野の方にお友達がおられたらですね、30分のコンサートなんですけど、ぜひですね、素晴らしいコンサートだと思いますので、いらしていただきたいと思います。300名入りますので、たくさん誘っていただいて大丈夫なので、ぜひですね、筑紫野の方にお誘いできる方があったら、太宰府の方にお誘いできる方があったら、ぜひ行っていただきたいと思います。また、博多駅から来ても、割と筑紫野、JR の筑紫野駅がすぐ近くなので、JR 二日市駅がすぐ近くなので、割と来やすいところだと思いますので、ぜひですね、いらしていただきたいというふうに思います。で、その後、パウロ牧師の聖会はですね、13時40分から1時40分から聖会が持たれますので、ぜひいらしていただきたいと思います。筑紫野市というのは二日市というのは印象的なところなんですね。なぜかというと、その私たちの群れではその最初に支持予言があったところで、おばあさんというかお母さんを殺して、息子を殺して自分を死のうとしている人がいるというその予言があってですね、そして、止めに行ったら本当だったんですね。そして、 どうして分かったんですかっていうので神様が教えてくださったんですって言ったら、それは本当の神様だと言って、そのおばあちゃんがイエス様を信じてですね行かれたんですね。でもその方も天に帰っているんですけど、息子さんはまだ生きておられるってことなんですね。ですから、まあ、私の胸にとっても何かこう印象的な場所を二日市ですね、場所でもあるんですけども、ぜひですね素晴らしい神様なんか技がなされ、また神様の計画が進められるようにですねお祈りしていっていただきたいというふうに思います。あとパブロブラザーに今作っていただいたチラシがですね、ロミちゃん作っていただいたチラシがとポスターがこう掲示されてますので、いろんな方にぜひ用いられてですね、地元の方々にたくさん来れるようにですねお祈りしていただきたいと思います。それをコピーしに行ったらですね、A さんに拡大するためにですね、そしたらちょうどそこにこう歌を聴き、歌のなんていうんですか、こう楽譜をコピーしてに他に来てる方々がいてですね、方がいて、でお誘いしたらぜひ行きたいというふうに言われてたので、ぜひですね来ていただけるようにですねお祈りしていただければと思います。歌を歌っている方々がですね、またゴスペルだったら聞いてみたいという方もおられるので、ぜひですねお誘いしていただきたいと思います。チラシはこんな感じですね。これで貼るところはないですけど、こんな感じですね。素晴らしいチラシができてますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それとですね、先に10分の1献金をですね、お捧げしていきたいと思います。私たちの教会では、全金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。1月分の外部献金1万5400円を神様の、外部の働きのためにお捧げしたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。この1月分1万5400円ありがとうございます。これを感謝の御前に捧げます。どうぞあなたがこれを極めてください。あなたの御国の働きのために豊かに、外部の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の方々を祝福し、またその必要をまた豊かに満たしていってください。捧げまして私たち人としての手や、この教会の経済をさらに祝福してくださり、豊かに満たしてくださることをお願いいたします。また満たしてくださることを感謝いたします。私のお父様、今こうインフルエンザで休んでいる方々を一人一人、病や弱さを覚えている方々の上に特別な守りを与えてください。またお便りで見ている方々の上に特別な祝福と恵みを与えてくださることをお願いいたします。また今年、今週は殉教聖会がありますけど、本当にあなたがその素晴らしい殉教聖会にしてくださり、また御心の殉教聖会が持たれていくことができるようにどうぞ導いてください。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。感謝します。あと新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。イスラエル総決選挙のことがですね載っています。続投が決まったネタニヤフ首相がですね一面で写真に載っています。あと新興面ではスネルウェイスライペルですね、癒しに関してのセミナーが新井先生のセミナーが載っていますし、聖書神学講座もですね載っています。あと大和カルバリチャペルというところですね、日本で一番大きい1000人の会堂のある教会、福音派の教会なんですけども、大川先生のところですね、そこの教会でコンサート、ギフツのコンサートをしたことが載っています。約1000人の人々に安らぎの歌をというところですね。ぜひ見ていただきたいと思います。それからゴスペルコンサートに来て救われた方の証がですね、三重県の方、市川さんという方はですね、1枚のチラシをきっかけにゴスペルコンサートへ、そしてゴスペルを通して救われたというですね、素晴らしい証が載ってますので、ぜひ用いていただきたいと思います。それからクリスチャンの寄り道っていうですね、こう文化面に載ってるんですけども、一人一人のいろんな証ですね、失敗からの困難から助けられた感動の証とかですね、そういう証がずっと載っているんですね。でなんかすごくここで励まされたっていうですねブログに書いてるかと思いましたけども、ぜひ見てですね、見て聞いていっていただきたいというふうに思います。で今年栄光を私たちの神に着せよという御言葉が与えられていますけど、その証をするというのはこう栄光を神様に返すことなので、やっぱりこう やればやるほど神様が用いていかれると思うんですね。なのでぜひですね、皆さんも私たちもですね、教会としてもその証をするということをですね、成していきたいと思います。ただパウロスこの間言っておられたんですけど、その証なので、なんか説教みたいにこう押しちゃいけないって言いますか、その自分が恵まれたことを証すればいいんですけど、そのあなたもっていうような感じですね、こう押してはいけないっていうことはですね、押し付けがましくならないようにっていうことを言っておられました。そしてもう一つは、それはその神様の栄光なのか、それは偶然なのかっていうのは分からないのがあるので、もうちょっとそれ話し方が悪いのかもしれないですけど、はっきり神様の栄光だと分かる、神様が与えたって分かることをですね、ようにこう話してもらった方がいいっていうことは言っておられましたけど、まあ、それはやり方というか技術的なことなんですけど、証しすること自体はですね、本当に神様が豊かに用いていかれますので、証しする人をまた神様祝福されますので、ぜひですね、皆様証していっていただきたいと思います。それとですね、今いろんな形でですね、こう教会にいろんな方々が来始めている動きが始まっています。久留米ではですね、ヒューストンから来た方なんですけども、日本人の方ですけど、こう日本に帰ってきて、そして久留米に来られて、でインターネットを見てですね、来られた方があったんですね。でその方はカリスマの働きを求めておられる、まあ、向こうはカリスマのペンテコステがカリスマの教会で救われた方なんですけども、で来てそういう教会を探していてですね、来られたということで、山下牧師もすごく喜んでおられましたけども、本当にこう、まず神様群れに働いているカリスマを通して、そしてインターネットとしてですね、人々はこう今来始めているということが起こっています。また先週は北九州教会で牧師 の職場の方がですね、警備員をされているんですけど、その場所その場所でこう病んでいる方とか、腰に痛い方とかいろんな方が祈られるんですが、その癒された方がですね、教会に第一ラインに来られたということで報告がありました。いろんなこうカリスマとインターネットとかですね、カリスマが用いられるという形が起こってきていますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。でパロクスも言っておられたんですけど、こう名古屋のことも明かしておられたんですけど、今までこう癒されても教会につながらないということがあったんですけど、これからだんだんこう教会にこう来られるっていうですね、流れが変わってきていますので、期待してですね、また皆さんも祈っていただいて、また裏の方々が来るということをですね、備えていきたいというふうに思います。あと賛美隊 のさっき予言があったんですけども、まあ、予言は吟味しなければならないんですが、賛美隊としてこう歩むっていうことをですね、その前にですね、癒しの祈りなんですけども、今新井先生、マガス教会の新井先生を通して癒しの祈りのことが学ばれされているんですけど、癒しの祈りっていうのはその、私たちがその人に何かをするんじゃなくて、こう神様がですね、もちろん働かれるのでですね、責任は神様にあるっていうことなんですね。でやっぱりこう癒しの祈りするときに祈らなかったらどうしようって思ったりするんですけど、例えばここに A さんがいて、こちらに B さんがいて、で私たちがこう癒すわけではないってことなんですね。で私たちは神様に祈ってですね、で神様が B さんに働いてくださるわけですね。直接手を置いても祈ってもそうですし、むしろ取り出してもそうなんですけど、なので私たちが祈って別に癒されなくてもそれは私たちの責任ではないわけですね。でも私たちの、まあ、責任といいますか、役割は祈ることなんです。手を置いて祈ることなんですね。あとは神様の領域なので、それは癒されなくてもそれは神様の、どうせ どっちにしても癒すのは私たちじゃなくて神様なので、なので神様に権威がありますので、主権がありますので、私たちはただ神様に従って手を置いて祈るということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。でも必ず何かが起こり始めるということをですね、思いますので、ぜひ信じ期待してですね、どんどん祈っていってですね、いただきたいと思います。小さい癒しでもいいし、どんな癒しでもいいので祈るということをですね、成していきたいと思います。で、ブログ写真、東京の写真ニュースに京都聖火に来られた方ですね、それ確か牧師夫人の方だと思ったんですけど、乳がんがですね、癒されたっていうですね、証がありました。で聖火に来られたみたいなんですね。主に感謝したいと思います。いろんな が癒しはして、まあ、死の時間したら、まあ、がんが癒されたってもあまり感動しないし、びっくりもしないんですけど、でもこれ大変なことなんですね。で、まあ、末期だったみたいなので、本当にですね、神様素晴らしい技を出してくださいました。さらに死に期待してですね、どんどん癒しの祈りを出していきたいと思います。あと、賛美隊のことはですね、予言にも出てたんですけども、まあ、予言は吟味しなければならないんですけども、賛美隊っていうのはすごく重要なんですね。で、まあ、うまさってこともあるんですけど、こう主の手が働いているっていうことがですね、ポイントであるわけですね。で、先日佐世保の和歌書を聞きましたら、佐世保の教会に佐世保連合クラブっていうゴスペルクラブがあるんですね。で、いろんなところにこう出始めておられて、今この向こうからもオファーがですね、これぐらいになってこられてるんですけども、でその中でメインのボーカルの中川さんって方がいるんですけど、女性の方がですね、でその方がなんか仕事の関係で来れないっていうことになりまして、で、そのあるコンサートに行くときにですね、来れないということになって、それでびっくりしてですね、みんなでこう祈り始めて、まあ、必死に祈ったそうなんですね。こんなに祈ったことはないっていうことを祈ったっていうですね、ご婦人が言っておられました。で、でその時に、そしてそのコンサートの会場にはですね、その担当者の方が非常に厳しい方で怖い方だったそうなんですね。それで辛口の方でですね、で、だったので、本当にですね、もう主により頼んで祈ったそうなんですね。徹底してもうどうしようもなくてですね、 でも実際その行ってみたらですね、立った瞬間にすごい主が触れてくださって、なんかみんなこう泣いてしまったそうなんですね。それでその一番厳しかった担当者の方がこう終わったら飛んできてですね、ぜひ次回もやってくださいってですね言われたということで、本当に賛美隊というのはうまさよりもこう主の手があるかどうかということですね。そういうことがあるんだなと思います。従っていくと主の手が動くんですね。なのでカリスマも用いるかどうかということなんですけど、私たちもその前下手もあるんですけど、こう導かれるところに、まあ、賛美隊として出ていく、教会として出ていくということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。ぜひ皆さんもですね、お金のところで賛美隊として主を賛美することが重要ですし、また教会としてまた出ていくということをですね、まあ、またなしていっていただきたいというふうに思います。それではですね、御言葉に上に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、創世記の方、その時に32章をお開きいたしました。ビデオの方はまだちょっと聞いておられないかもしれないので、もう一回ですね、読みたいと思うんですけど、創世記の32章の、24節からお読みいたします。3巻58ページなんですけど、創世記32章、24節からお読みします。ヤコブが一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの腿のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの腿のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒すよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝った方だ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。今日はこの箇所からお話ししていきたいと思います。ここはヤコブがイスラエルという名前ですね、こうイスラエルでも名前が変わることがあるわけですけど、その名前が変わるというのはこう実質を表すことなんですけども、ヤコブからイスラエルに変わったところをの記事であります。そしてこのヤコブがそのある人と格闘した、夜明けまで格闘したと書かれているんですけど、これはこう神様のことを言っているんですね。なので、まあ、私たちにこう置き換えるといいますか、するとこう祈りということなんですけど、神様と格闘する、神様とこう祈るというのはですね、そういうことになると思うんですけども、その中でこうヤコブはこの神様の祝福をこう受けていくことができたということですね。非常に恐れてたんですけども、受けていくことができたというところを学んでいきたいと思います。で、一箇所開いていただきたいと思うんですが、第一テサロニケのですね、5章のところを開いてください。 テサロニケ人の手紙第1ですね、5章と有名なところですね、5章16節から18節を見出します。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、このように書かれています。で、これはいつも喜んでいること、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝するということは、これは信仰によってですね、成していく、いつも喜んでいる人は誰もいないと思うんですけれども、これは信仰によって成していくことであるわけですね、意識的にですね。でそれは実際に、神様はそれを祝福しておられるから、私たちを祝福しさせるからなんですけれども、これは書かれているのはこの5章というのは終末のことに関してですね、書かれているところであります。ちょっと5章の1節からお見せしますけれども、兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知していることからです。ずっと続くんですけれども、終末の時代のことについて書かれているんですね。ですからまさに今生きている私たちに必要な教えであるわけなんです。いつも喜んでなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということですね。でこれを私たちは心に置いておく必要がある、また実践していく必要があるわけなんですね。で特に今日はこの17節の絶えず祈りなさい、さっきのヤコブのところから関連してるんですけども、祈るっていうことがですね、重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、祈るっていうことは確かに神様の手を動くことであり、世界を動かすことであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。先日皆さんにも祈っていただいたんですけども、その大牟田教会のですね、伊藤晴美さんですね、伊藤牧師の奥様が心不全と、あとその呼吸困難とかですね、そういうので入院されました。で最初肺炎だっていう診断で通院してたんですけども、良くならないので、そして咳がひどかったり痰が切れないので連れてきて、病院に一緒に行ったらもう酸素があまりにも足りないっていうことですね、血液の中の。でもう看護師さんびっくりされて、すぐ入院ですって言われて入院されたことになって、されたんですね。で、ICU にしばらく、集中治療室にですね、いて、何日ぐらいでしょうかね、1週間ぐらいいたのかもしれないですけど、で、移っていかれたんですけども、治っていかれたんですけど、その時に、九州とか、全国の、その祈りのミッションにですね、課題をお送りして、祈っていただいたわけですね。で、本当に、伊藤牧師に言っておられましたけど、課題が回った時からですね、症状が良くなってきたっていうんですね、言っておられました。で本当によくそういうことを聞くんですね。祈りのミッションに回してもらった瞬間からですね、本当に良くなってきたとかですね、治ってきたとか解決したっていうことをですね、聞くわけです。で世界中で祈っているわけですけど、そしてある祈りは一言の祈りかもしれないですけど、祈りがいかに大きいかっていうことをですね、私たちは祈りのミッションの働きを通しても見ることができるわけですね。で、そして教会の祈りというのは非常にいかに大きいかということですね、私たちは見ることができます。なのでお互いに祈るし、また課題があったらですね、すぐ行って祈るということをですね、話していきましょう。で、祈りは神様の手を動かしますし、この世界を開いていくんですね。また祈ると取りなすとよく分かることがありますね。取りなすとは今この方大変なんだなとかですね。で逆に大変そうに見える方でも祈ってみると、そうでもないってことが分かったりですね、もう大丈夫だっていうことが分かったりする場合もありますし、祈ると分かることがあるっていうのはたくさんあるわけですね。神様も教えてくださることがあります。なので祈るということがですね、すごく私たちにとって重要なポイントであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で私たちはさっき新井先生のところで学びましたけど、私たちはふさわしいかどうかってじゃなくて、神様が試験を持っているので、私たちは祈ると神様が働いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そして元に戻りますけども、ここでですね、今日はヤコブのところを学んでいるんですけども、このヤコブという人はですね、すごく、要領がいいって言いますか、賢くですね、またちょっと悪い言い方したらずるくですね、 岩渡りを上手にですね、この歩んできた方でありました。というのはですね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、この、25章のところを見ていただきたいと思います。創世記の25章ですね、ちょっと戻っていただいて、24節からお見せします。出産の時が満ちると、身を双子が体内にいた。最初に出てきた子は赤くて全身汚れのようであった。それでその子をエサウと名付けた。その後弟が出てきた。その子はエサウのかかとをつかんでいた。それでその子をヤコブと名付けた。かかとをつかむという意味があるそうですね。で、イサクが彼らを産んだ時60歳であった。この子供たちが成長した時、イサクは巧みな漁師野の人となり、ヤコブは穏やかな人となり、天幕に住んでいた。イサクはイサクを愛していた。それは彼が漁の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。両方そのあれが地域が違ったんです。それで、さて、ヤコブが煮物に煮ている時、エサウが飢えつかれて野から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。どうかその赤いの、そこの赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢えつかれているのだから。それや彼らの名はエドムと呼ばれた。するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に売りなさいと言った。エサウは、見てくれ、真相なのなら長子の権利になる、今の私に何になろうと言った。それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに言った。ヤコブはエサウにパンとレンツマムの煮物を与えたので、エサウを食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのである。で、ここでヤコブはですね、お兄ちゃんがこう植えつかれて帰ってた時に、それをチャンスとしてですね、こう長子の権利をよこせっていうふうに言ったわけなんですね。で、またそこでエサウはですね、長子の権利ってこう神様のものをこう軽蔑して、簡単にそんなの何もならないと言ってですね、すぐこうヤコブにやってしまうわけですね。で、それがまず本当にまずかったわけなんですけども、そのレンズ豆ってのは本当にまずいものだそうですけども、それをですね、それと交換してしまったわけなんですね。なので、本当にヤコブはその、うまくお兄さんをですね、はめたって言いますか、そういうことだったんですね。そしてもう一つ27章のところですね、27章のところを見ていただきたいと思うんですけども、ここで全部ちょっと長いので、9節からですね、読みします。リベカがいたところなんですけど、9節から読みします。さあ、群れのところに、そこから最長の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父親のお好きな美味しい料理を作りましょう。あなたが父親のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。で、ヤコブを代わりに祝福しようとしてるんですね。しかしヤコブはその母リベカに言った。でも兄さんのエサは毛深い人なのに、私の肌は滑らかです。もしや父上が私に触るなら、私にからかれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの身に招くでしょう。母は彼に言った。我が子はあなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて、行って取ってきなさい。それでヤコブは行って取って母のところに来た。母は父の子の美味しい料理をこしらえて、それからリベカは家の中で自分の手元にあって、兄エサウの晴れ着を取って、それを弟ヤコブに着せてやり、また子ヤギの毛殻を彼の手と首の滑らかなところにかぶせてやった。こうして自分が作った美味しい料理とパンを息子のヤコブの手に渡した。この後お父さんのところに持って、美味しい料理を持っていくんですけども、エサウと偽ってですね、お兄さんと偽ってもう祝福してもらっちゃうわけですね。で、そして後からエサウも帰ってくるんですけど、もうそれはもう後の祭りになってしまうわけですね。そうやって、ヤコブはこの長子の権利っていうのをこう奪い取っていったわけなんですね。でも、そういうふうに人間的なことをしなくても、兄が弟に仕えるってこう神様に、リベカに神様はですね、言っておられたので、そうなったと思うんですけど、彼らはこう人間的にですね、自分たちの策略によってそれを成してしまったわけなんですね。で、神様のものを、軽蔑するっていうのはまずいなっていうですね、本当に思います。で、先日 海外選挙に行った時にヨハネ君がですね、パウロ牧師に言っておられたそうなんですけど、ヨハネ君とベニ君はですね、男兄弟でいつもこう喧嘩をしていたわけなんですけど、ある時北海道に行ってですね、札幌に内田牧師っておられるんですけど、その方がですね、アンモナイトかなんかすごいこう高価な化石をくださったそうなんですね。それで1個しかなくてあげるよって言われたので、1個しかないので、それをこうどちらかをもらうことになって、それでじゃんけんになったんですけど、そのベニヤミ君はこの幸運っていう意味があるわけですけど、名前がですね、じゃんけんすると絶対ベニヤミ君が勝つそうなんですね。で、案の定ベニ君が勝ってしまって、そしてベニ君のものになったんですね。でもその中でヨハネ君はこう忍耐強くですね、粘り強く、ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだいってこう言い続けたわけなんですね。でもその時にベニ君が言ったのはですね、長子の権利を売れって言ったそうなんですね。CS で学んでるっていうことは怖いなと、そういう意味で思うんですけども、教会学校でちゃんと学んでるのでですね、なんか知ったのかもしれないですけど、長子の権利を売れって言ったそうなんですね。でもその時に売ってもいいと思ったんだけど、でもやっぱりですね、そのまずいと思ったそうなんですね。それを断ったそうなんですね。でもその時ですね、もしあの時僕がそのヨハネ君が言うにはですね、長子の権利を売っていたら、渡していたらですね、僕は今お父さんとお母さんと今のと一緒にいるのは僕じゃなくてベニ君だったかもしれないっていうんですね、言っていたっていうことなんですね。それで兄弟でも信用できないっていうんですね。 半分冗談でしょうけど言ってたっていうことなんですけども、長男だけは祝福されるってことではもちろんないんでしょうけど、でも神様の人々に対する約束や祝福をですね、こう軽蔑してはならないんですね。で、エサはそれをしてしまったんですけど、ただそれはヤコブたちがその策略を持ってそれをしてしまったんですね。なので、それからですね、20年ですね、こう経ってこう故郷に帰ることになったんですけど、この今日のところですね、32章のところなんですけど、帰るようになったら、エサが迎えに来るわけですね。32章の最初の方を見ていただきたいと思うんですけども、6節を見します。32章の6節ですね。死者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。そこでヤコブは非常に恐れ心配したとあります。で、ヤコブが帰ってくるということを聞いて、エサウは400人のしもべを連れて迎えに来るって言われたんですね。で、その時に、自分はその殺されてしまう、仕返しをされるってヤコブは思ったわけですね。そしてその後ですね、このずっとちょっと長くなるので読みませんけど、たくさんの家畜をとしもべをこう別々に分けてですね、そしてこのエソにお兄さんにプレゼントですね、ナタの供え物としてですね、たくさんのものをこう用意するわけです。で、少しずつ送って、そしてお兄さんをですね、この怒りを収めてもらおうと思うわけですね。ヤコブらしくですね、よく考えて、いっぺんに渡すんじゃなくて、少しずつ少しずつですね、いろんなものを先に送っていって、お兄さんの機嫌をですね、直してもらおうと思うわけです。で、最後に妻とか子供をですね、送って、こっちがやられてもこっちが大丈夫だろうとかですね、一生懸命こう考えてですね、こう群れをですね、分けてそのお兄さんの方に向かっていくんですが、ですが、どうしても恐れが消えないんですね。それで結局今日のところがそこなんですけども、ヤコブは一人だけ後に残るわけです。そしてある人と格闘するんですね。で、その時ヤコブに勝てないのを見て、そのヤコブのももの杖をその方が打つんですけど、で、ももの杖が外れるんですね。で、そして私を晒すよ、夜が明けるからって言うんですけども、しかしヤコブは答えて、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければとあります。ですね、その前に人に対する恐れっていうことをですね、いろんな恐れがあると思うんですけども、ある場合はですね、悪霊に乗ったりして人を恐れる場合もあります。で、そういう場合はやっぱりこう、イエス様の皆によって断ち切ったり、予言を語ったり、感謝をしたり、賛美をしたり、これ霊的な対応が必要ですね。でも、このヤコブの場合は明らかにこう罪の刈り取りであったわけなんですね。お兄さんを騙して、そしてその仕返しを恐れていたわけなんです。でも、その時だったんですけど、彼は主により頼んだんですね。 本当に神様と格闘して、神様私を釈放してくださなければあなたは話しませんっていうふうに言ってですね、あくまでも神様ですね、自分は悪いんですよ、悪いんですけど、両親の呵責があるんです、あるんですけども、もちろん悔い改めるんですが、主により頼んでいったわけなんですね。その時に神様はこうヤコブを祝福してくださったんですね。あなたの名は何というのかと彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブと呼ばれない、イスラエルで、あなたは神と戦い、人と戦って勝った方だと。神様はここでヤコブを祝福し、イスラエルですね、神を争われるとか神の王子という意味であるそうなんですけども、そういう名前を与えてくださったわけなんですね。でそこからヤコブの実質というのはここから変わっていったわけなんですけども、それはヤコブにですね、神様、ヤコブは神様に願ったからなんです。そして神様と格闘したからだったんですね。私たちに置き換えるときにこれは祈りであるわけなんですね。私たちがたとえそれが失敗だったとしても、何であったとしても、例えば恐れが消えなかったとしても、それを神様のところに持っていくならば、神様が真の解決を与えてくださるわけなんですね。そして神様は私たちを祝福してくださる方であるということを覚えていきたいというふうに思います。で、ここからヤコブは恐れないで先頭に立ってお兄さんに会いに行くんですね。33章の方からずっと続いていきますけども、自我が取り除かれて恐れがなくなって、そして、ヤコブの内側が変えられていったわけなんですね。でそのように神様はこう、格闘を通してですね、こうヤコブを祝福してくださいました。一つお分かりしたいんですけども、恐れってことに関してですね、今度ベンジャミンさんがですね、3月の、5、6と九州に来られます。白馬スネルコアキャンプが2月の27日から3月1日にあるんですけども、それに来られて九州にも3月の5、6と来られるんですけども、以前来られたことがあるんですね。でその時にすごくですね、印象的なことがあったんですね。で以前九州に来られた時にこういろんなところで奉仕されたんですけど、その時その前田さんが奉仕されたんですけど、そのルツ前田さんですね、カンボジア個人で奉仕しているですね、スタッフとして奉仕しておられる前田さんなんですけども、当時はそのフィリピンにですね、うちの実家に来る前にフィリピンに行ったことがあって、子供たちの重荷があってですね、いろんな子供たちのためのミニストリーのために行ったわけです。でその時にユースレザーミッションという団体を得て行ったんですけれども、その時にそのリーダーの方がその自分の飯に関してですね、一人一人聞いてみてくださいっていうふうにですね、言ったそうなんですね。それで彼女はその祈った時に、そこでフィリピンで祈った時にこうカンボジアって示されたそうですね。でと思ってですね、その頃はポルポト政権がですね、終わったばかりなのかな、虐殺が起こった後でですね、非常にこう厳しい状況だったんです。ですごく恐ろしいと思ったんですね。でもそのリーダーの方がもう別にそれは人に言わなくていいですって言われたので、自分でもほっとしてですね、そしてもう忘れようと思って、そして完全に忘れることにこう成功していたわけなんですね。カンボジアってことはもう記憶からもうなくなっていたわけなんですね。で主の時間に来て展開されてからもそのフィリピンの方に行こうと思っていたわけなんですけど、そうしましたらそのベンチャミンさんですね、インドのですね、300の教会をですね、牧会している、今はもっと多いんでしょうけど、世界中の教会にですね、こう行っている人なんですけども、その牧師が来られて奉仕してくださったんですね。でその時に長崎県内とか、あと九州各地回られたんですけども、前田さんは通訳されたんですけど、その行くところをカンボジアの個人の話ばっかりをするんですね。カンボジアの個人を支援しておられたんですけども、作ってですね、でインドの方なのでインドの話をするんじゃないかと思ったらですね、その個人の話ばっかりされるそうなんですね。それで私もそれをちょっと覚えてるんですけど、それで食事の時とかはですね、じゃあちょっとインドの話を聞いてみようかと思って、イザヤ牧師がですね、インドの話を振るとですね、ちょっとだけ答えてくださるんですけど、またその後ずっとカンボジアの個人のことばっかり言うんですね。で、もう、その、 講師の時もプライベートの時もこのカンボジアの個人のばっかり話をするものですから、前田さんがそうずっとそれをこう通訳していったわけですね。でベンジャミンさんが帰ってから、あの前田さんがですね、以前福祉にあの違いますよねって言ったそうなんですね。え何がって聞くから、いや違いますよねって聞いたそうなんですね。言われそうなんです。でいや、だから何が違うのかって聞いたらですね、実はあの昔ですね、そのフィリピンに行った時にこうカンボジアっていうことを示されたんだけど、でもそれは違いますよねっていうふうに言った聞いたそうなんですね。いやでもそれは分からないから祈ってみたらっていうですね、イザクシに言ったそうなんです。で、まあ、まず確認をっていうことでですね、あのちょうどカンボジアに行くチームがあったので、それに行くことになったんですね。で、あのその当時のそのカンボジアチームってすごく食べ物がですね、あのすごく祝福されたチームですね、たくさん美味しいものがですね食べれるチームだったわけなんですけど、でもその時に彼女は毎日ですね、彼女だけ断食をして、一食断食をして、あの神様の示しを求めてですね、確認を求めてずっと行ったそうなんですね。で そしたらですね、あのキーリングフィールドってあのたくさんこうその殺されたですね、骸骨がいっぱいあるところがあるんですけれども、ポルポトがですね、あの人々を殺した場所があるんですけど、そこに行ったんですね。であの帰ってくる時にこう御言葉が与えられて、そして虹がですねずっと出てたわけですね。で、あの今は道が良くなって30分ぐらいで帰れるそうですけど、当時は1時間ぐらいかかってですね、プノンペンに帰っていくんですが、ずっと虹が出てたそうなんですね。で、あの彼女はその印を見てですね、御言葉が与えられて、神様分かりましたっていうことですね。で受け取ったんです。でもまだもちろん恐れはあったんですけど、カンボジアにこう踏み出していったわけなんですね。まあ、男性でもあそこにですね、あの本当にこう行くのは危険がありますし大変だと思うんですけど、あの、まあ、本当に神様によって踏み出していったわけですね。 でも行ってしばらくしてから内戦が起こってしまったわけですね。それで、あの一番近く あのガソリンスタンドがですね、爆弾が落ちて炎上したりですね、あのすごいあの音とあのですね、あのなんていうんですか、こう人々はこう戦争に慣れてるので、パーッとみんないなくなっちゃってですね、人がいなくなったりとかですね、すごい状況だったそうですね。でその時に日本政府からもうあの帰ってきなさいってことで、日本人は全部退去するようにっていうことで飛行機が用意されたんですね。でパルクスも帰ってきて、もちろんいいですって言われて帰ってきてくださいって言ったわけなんですけども、あの前田さんがでもその時にあの、そしてその最後の飛行機ですね、そのこの飛行機乗らなかったらもうあの命の保証はしませんって日本政府から言われてですね、あの乗りたい人は必ず乗ってくださいって言われた飛行機があったんですけど、でもその時に彼女が祈った時に御言葉が与えられてですね、あの子供たちを私のところに来させなさいっていうんですね、語られたそうなんですね。であの個人のためにですね、あの来たのに、あのこの戦争でまた個人増えるでしょうけど、私はそのために来たんだから私はここに残るって言って残ったんですね。そういうあのまあ、その後も戦車が走ったりすごく恐ろしいことがたくさんあったそうですけど、でもそこで残ったんですね。その後子どもたちがですね、あのパニットが最初与えられて、そして子どもたちが一人一人こう与えられていくってことが起こっていました。で今はどうかっていうと、あの皆さんもご存知なんですけど、日本に来てもですね、子どもたちのことばっかり考えてるわけですね。カンボジア このお話をするんです。報告会に来て来られて日本に帰ってきても、あの考えてることは子どもたちのことなんです。ずっとですね、カンボジアのことを考えている。本当にそのカンボジアの働きを召された方なんだなと思うんですけども、でも最初はそうやってこう、まあ、本当に恐れがあって、そして実際にこうあの危険なところであったわけです。でも確かにこう祈ってあの確認をして行った時に、こう神様があの確認を与えてくださり、そして神様がこう働きを開いていってくださったんですね。でいろんな恐れがあるんですけど、ただ私たちもですね、ただあの私たちはそれを神様のところに持っていき、分からないことは神様のところに持っていってですね、あの祈ってですね、いきましょう。あのもうすぐあの来週はですね、人教聖会がありますけども、そしてあの終わりの時が近づいてきますけども、一人一人は飯っていうことを神様ですね、語ってこられると思うんですね。で、それがその私にとってその前田さんのようにですね、こうって思うようなことがあったとしても、あの確認してですね、神様が導かれるところですね、行くときには、神様が導かれるところに私たちがこう だということが一番最善であるということを覚えていきたいと思います。そして神様は必ず確信を与えてくださって、平安を与えてくださって、そして確認を与えてくださるので、神様ですね、声に聞きつつですね、歩んでいきたいというふうに思います。ヤコブはこの後、お兄さんを恐れなくなったんですね。そして一番先頭に立っていて、そのお兄さんと和解することができました。でヤコブの内側がこう変わっていったんですね。神様と格闘した後にですね、で名前がイスラエルとなって、その地質がこう荒らされてきました。イエス様も十字架にかかる前にゲッセマネで祈られました。血の汗を流して祈って祈って祈って、そして祈り切られたわけですね。そしてそこからはもう別人といいますか、本当にこう毅然として十字架に向かっていかれたんですね。でポントピラトの前でもはっきりと告白されたりですね、しています。で私たちもそう、あるこう祈りを通してですね、神様が本当にこう本格的な世の中にまた導いてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。皆さん一人一人ですね、ある方は結婚とか、ある方はお仕事とか、いろんな面でこうこれから変化が来ると思うんですね。でそれは確かにこう神様の召しの中にあり、そして神様の計画の中にあるということをですね、覚えていきたいと思います。で今ですね、ヤコブのように神様の前に出て祈るということをですね、成していきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。大聖天のお父様、感謝します。主は私たちに確信を与えてくださり、平安を与えてくださり、恐れを取り除き、神様の御心の愛をする力を与えていってくださることをありがとうございます。私たち一人一人には力がありませんし、また恐れがありますし、またこの疑いや、あといろんなものがありますけれども、神様は本当に私たちの内側を変えてくださり、役を変えたように、私たちの内側を変えて、神様はあなたの御心をなさせてくださることをお願いいたします。この時を感謝します。で癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天の父様、今私たち一人一人触れてくださることありがとうございます。今病んでいるところに触れてくださったり、完全な癒しを与えていてください。炎症を起こしている部分に触れてください。また持病で諦めているところとか、そういうところにも触れてください。主の奇跡と癒しを成してくださることをお願いします。また私たちが祈っている人たち、取り出している人たちを癒してください。精神の病、体の病に主が触れていってくださることをお願いいたします。今はその方に手を置いてください。今私たち一人一人に手を置いてくださることをお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの名によって病の霊を縛る、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの権威の名によって命じる、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。非常に鼻が詰まっていることになりますが、その方が癒されました。イエス・キリストの名の方の鼻が正常な状態に戻る。ちょっと腎臓とか膀胱が弱い方のためにします。イエス・キリストの名によってその方の腎臓と膀胱の働きを正常な状態に戻る。アトピーや皮膚炎のためにお願いします。イエス・キリストのその方のアトピーや皮膚炎の症状、子供たちの症状をイエス・キリストの名によって癒され、癒され、癒され、癒され。インフルエンザやあらゆる感染症から来る病までウイルス、イエス・キリストによって私たち一人一人の力を出す。確かにこの今年答えを見る人がいます。このそれはこの多く言いますという証言があります。それなのでこの今までのこの長い間の祈りの答えや、また分からなかった方の答えを見る方々は多く言うと称せられます。それ私に期待していなさいと称せられます。言葉を与えていようとしている方々がいるのが見えます。私からの言葉をしっかりとこの受けていきなさい。私の方に言葉をさらに与えようと称せられます。腰痛の方のためにします。イエス・キリストによってその方の腰痛の働きを、痛みをイエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この困難を感謝することを通して、なんか非常に大きな栄光を見る方がいるのが見えます。あなたはそれ、あなたはこの困難を感謝してください。あなたはこう受けている困難は非常に大きな勝利と祝福をもたらすものとなっていくと幸せられます。またこの 家族、このお母さんがなんか家族との関係をですね、こう神様が新しくされている方がいるのが見えます。またこの他の人ですね、いろんな家族同士の関係が新しくされていく方がいるのが見えます。確かに私はそのあたり新しいことをし、この家族に新しいことを成していこうとおっしゃおられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ちください。ハレルヤを賛美いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それでは知らせをいたします。主の内側から